Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, starting from the second part of verse 42 until verse 44.
ルカの福音書8章42節の後半から44節を開けてください。
As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him.
イエスがお出かけになると、群衆が身元に押し迫ってきた。
And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her.
時に12年の間、長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女は、
She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped.
イエスの後ろに近寄って、イエスの着物のふさに触った。すると立ちどころに出血が止まった。
The title of today's message is Determined to be Healed, Part 1.
今日のメッセージのタイトルは治してもらう決心です。治してもらう決心、そのパート1になります。
Today we are looking at the first part of a planned two-part message about a woman that was determined to be healed.
今日は自分の病を治してもらうんだと一心に願った女性についてのメッセージの前半になります。
Last week we looked at Jairus's request for help.
先週は助けを求めたヤイロを見ました。
So at this time Jesus is now on his way to Jairus's help and this healing occurs.
ということで、この話はイエスがヤイロの家に向かっておられる途中に起こったんです。
Sometimes these kind of things happen to us too. While we're on our way heading towards a destination, something else crops up.
私たちもどこかの目的地へ向かっている途中、何か他のことが起きてしまうことがあります。
Who's had that kind of thing happen to them?
そんな経験したことありますか?
These kind of things happen all the more to Jesus because many people wanted his healing touch.
こういうことはイエスにはより多く起こっていました。なぜなら多くの人がイエスのその癒しの手を求めたからです。
There are five things we can learn from this woman's determination to be healed.
この女性の心にあった癒される確信、これからこのことから5つのことを学べます。
We're going to be looking at the first three today.
今日はその5つのうちの3つを見ます。
So let's look at these now.
では見ていきましょう。
Firstly, I want us to notice the crowds around Jesus.
まず1つ目に学べること、それはイエスの周りの群衆です。イエスの周りの群衆。
The second part of verse 42 we read, and as Jesus was on his way, the crowds almost crushed him.
今日の御言葉42節に、イエスがお出かけになると、群衆が身元に押し迫ってきたとあります。
And in the King James Version it says, But as he went, the people thronged him.
キング・ジェームズ・バージョン聖書には、イエスが出ていくと人々が押し寄せたとあります。
The word translated in the NIV as crushed and in the King James as throng in Greek is sompenigo.
新改訳聖書の押し迫ってきたという言葉とキング・ジェームスバージョンの押し寄せたという言葉はギリシャ語のsompenigo の訳になります。
This word means to strangle completely.
この言葉は完全に阻まれるという意味になります。
So it gives you an idea of the kind of crowd that was surrounding Jesus.
この言葉からイエスを取り囲んでいた群衆がどういう状態だったかがわかると思います。
This obstacle was between the woman and Jesus, but still she was determined to press through and reach Jesus.
この妨げは女性とイエスの間にあったわけです。でも女性はイエスに手が届くよう押し分けて進んだのです。
Let's look at Matthew chapter 7, verses 7 to 8.
ではマタイの福音書7章7節8節を見ます。マタイの福音書7章7節8節です。
Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you.
求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。
For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And the one who knocks, the door will be opened.
誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。
These verses show us three levels of determination for the various types of things in life.
今読んだ御言葉は、私たちの人生における様々な決心の形について3つのレベルを示しています。
Some things are as simple as asking.
まずシンプルに求めるレベルの決心。
Other things require us to seek them out.
探し求めることが求められるレベル。
And yet the hardest things require us to continually knock at the door in prayer to receive.
そして一番大変な祈りを通してドアをノックし続けていくレベルです。祈りを通してドアをノックし続けていくレベルです。
When we have something that's persistent and it's in our way, it requires a determined effort in prayer to overcome it.
あなたが自分でどうにもならないことを抱えているとしたら、それを乗り越えるのには祈りを通して強く求める心が必要になります。
Are you facing a difficulty today that just seems too big?
今あなたは何か困難に直面していますか？それがあまりにも大きすぎるように思えていますか？
Be determined to press in hard in prayer and God will open the door for you.
祈りの中で強く求め続けるのです。神はドアを開かれます。
アーメン。Secondly, I want us to notice the lengthof her illness.
二つ目、女の病の長さです。病の長さ。
And the woman was there who had been subject to bleeding for The first part of verse 43 says, And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years.
今日の御言葉43節に、 時に12年の間長血を患った女がいたとあります。
This woman was probably suffering terribly, not only with the physical side effects of continually losing blood, but also with the social implications of it.
この女はおそらく出血が続くために身体的に苦しんでいただけではなく、社会的にも自分が受ける影響に苦しんでいたことでしょう。
In those days, she would have been considered unclean.
当時彼女が病んでいたその状態は清くないもの、不浄なものと見なされていたのです。
And being considered unclean would have made her a social outcast.
そのために社会からはみ出されてしまっています。
If we look at the laws in the Old Testament regarding this kind of condition, we see that she would have been under some pretty harsh restrictions in Jewish society.
旧約聖書にある律法を見ると、この長血を患った状態にあると、ユダヤ社会の中では当時かなりきつい制約を受けていたことがわかります。
Let's turn to Leviticus chapter 15 verses 25 to 27.
ではレビ記を見ます。レビ記15章です。25節から27節。レビ記15章25節からです。
When a woman has a discharge of blood for many days at a time other than her monthly period, or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge, just as in the days of her period.
もし女に月の触りの間ではないのに、長い引かずに渡って血の漏出がある場合、あるいは月の触りの間が過ぎても漏出がある場合、その汚れた漏出のある間中、彼女は月の触りの間と同じく汚れる。
Any bed she lies on while her discharge continues will be unclean, as is her bed during her monthly period, and anything she sits on will be unclean as during her period.
彼女がその漏出の間中に寝るとこは、すべて月の触りの時のとこのようになる。その女の座るすべてのものは、その月の触りの間の汚れのように汚れる。
Anyone who touches them will be unclean. They must wash their clothes and bathe with water, and they will be unclean till evening.
これらのものに触るものは、誰でも汚れる。そのものは、衣服を洗い、水を浴びる。そのものは夕方まで汚れる。
Praise God that these kind of clean and unclean rules do not apply to us these days.
主をたたえます。このような清いとか汚れているとかいう決まりは今はもう関係ありません。
Sure, we can learn from them to get an insight into the culture and understand the Bible better.
確かに当時の文化を深く知るために、また聖書をよりよく知るために、当時の決まりから分かることはあります。
These laws can also teach us spiritual principles, but we are no longer bound by them.
そしてこの 旧約の律法は私たちに霊的な原理原則を教えてもいるのですが、私たちはもはやその旧約の律法には縛られてはいないのです。
In Christ we are dead to the law and made new in him.
私たちはキリストにあって律法に対しては死んだものです。そして同じキリストにあって新しい命を得ているものです。
Through understanding about the laws in the society which the woman was living helps us to gain a better understanding of her situation.
この長血を患った女が生きた社会にあった律法を学ぶことで、彼女がいた状況をよりよく私たちは理解できます。
12 years of being unclean according to Levitical law.
レビ記の律法を見れば、女は12年間汚れたものであったわけです。
12 years of being an outcast.
12年間社会のはみ出し者であったのです。
12 years of physical suffering.
12年間身体に苦しんだのです。身体的に苦しんだのです。
It's a terrible thing to endure.But one which Jesus was able to heal her from.
本当に耐え難いものであったわけですが、でもそれもイエスが癒せる病だったのです。
Whatever you are suffering from, you can reach out to Jesus.
ですから、あなたの苦しみが何であれ、あなたもイエスに手を伸ばせるんです。
Amen. Amen. And thirdly, today I want us to notice the woman's inability to do anything about her illness by her own means.
三つ目です。自分ではどうにもできない病。自分ではどうにもできない病。
The second part of verse 43 says, But no one could heal her.
今日の御言葉43節に、誰にも治してもらえなかったこの女はとあります。
In the King James Version, it's expanded and it says, Which has spent all her living upon physicians, neither could be healed of any.
キングジェームスバージョンには全財産を医者に費やしたが誰も治せなかったとあります。
We are not told whether she was rich, poor, or somewhere in between.
この女が裕福だったのか貧しかったのか、そのどちらでもなかったのかは語られていません。
There is very little told to usAbout the woman, except that she was suffering greatly.
彼女が非常に苦しんでいたこと以外はほとんどわからないのです。
It seems whatever money she did have, she had spent on seeing the best doctors she could afford, and yet none of them could help her.
彼女はお金があれば自分が払える最高の医者たちにお金を費やしたのです。でも誰も治すことはできなかったのです。
Sometimes we have things in our life that all of our own efforts cannot help us overcome them.
時に私たちも自分が最大限努力しても克服できないことというものがあるんです。
Those are the kind of things that require a miracle from God.
それこそ神の奇跡が求められるような事柄です。
Let's look at Matthew 17, verses 18 to 20.
マタイの福音書17章を見ます。マタイの福音書17章、18節から20節です。18節から20節。17章。
Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed at that moment.
そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は彼から出て行き、その子はその時から治った。
Then the disciples came to Jesus in private and asked, "Why couldn't we drive it out?"
その時弟子たちはそっとイエスの元に来て言った。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか？
He replied, "Because you have so little faith. Truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here,' and it will move. Nothing will be impossible for you."
イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます。もしからし種ほどの信仰があったら、この山に、ここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。
We need to have faith. Faith in Jesus that he has the power to do anything.
私たちはイエスに信仰を持つように持つことが必要なのです。どんなことでもできるイエスにです。
That's the kind of faith the woman had.
長血を患った女はその信仰を持ったのです。
She had tried seeing all the doctors she could, but to no avail.
彼女は自分のできる分であらゆる医者に診てもらったのです。でも全て無駄に終わったのです。
She took a big step of faith to press through the crowd to Jesus.
そして彼女が取った行動、それは信仰の行動です。群衆を押し分けてイエスのもとへ行ったのです。
She may have gotten trampled.
人に踏みつけられたかもしれません。
She may have gotten driven away by the people for being unclean.
汚れていると人々に引っ張っていかれたかもしれません。
Those things didn't bother her. She had the faith if she just touched Jesus, she would be healed.
でも彼女はそれに負けなかったのです。イエスにさえ触れれば自分は治るんだという信仰を持っていたのです。
In our own strength, we are limited, but with faith in Jesus, nothing is impossible.
私たちの持つ力には限界があります。でも、私たちがイエスに信仰を持てば、できないことはないということです。
Let's press in by faith today.
信仰を持って、イエスに信仰を持って、今日前へ進みましょう。
アーメン。
アーメン。